小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は干支にちなんで猿の昔話をご紹介しましたね。そうなんですよね。
日本人にとって猿は親しみ深い動物だからね、いろんな話があって、うん、まあこの間新年には4話ぐらいかな、ご紹介できたのはあんまり多くないけどね、
はい、
ぜひこの間ご紹介した昔話の本の中にいろんな話がありますのでね、うん、興味を持って読んでいただけるといいですね。
はい。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
今日はね、はい、前からやってたその環太平洋の諸民族の昔話をたどる旅なんですけどね、北米の原住民である人たちの話なんかをご紹介した、石のカヌーなんてとてもいい話だったと思うんですけどね、そこへ戻りましてね、
はい、
今度は北米の一番北の端に住んでいる、いわゆるエスキモーと呼ばれていた人たちね、今はイヌイットというふうに言いますけどね、その人たちの話を聞いていただきますね。
はい、
長いことエスキモーという言い方だったんですけど、これは生の肉を食べる人間っていう意味なんですって。でそれはヨーロッパ人たちがつけた名前のようなんですね。でそれはちょっと差別的な意味があるというんで、今はイヌイットという言い方をしてるんですね。はい、イヌイットというのは現地の言葉で言うと人間という意味なんですって、でそれは自分のことをね、イヌイットというふうに呼んでるというんで、イヌイットというふうに言う。これ学術語としても今はもう定着してます。
はい、
でそのイヌイットの人たちが北アメリカの大陸の一番北の方にいたのが確認されているのは、学術的に言うと紀元前3世紀ぐらいからいたというふうに言われているようなんですね。いろんな遺跡やなんかから見るんでしょうけどね、それでヨーロッパ人たちが初めてそのイヌイットの人たちと出会ったのはだいたい10世紀頃というから、ずいぶん後ですよね。ずいぶん後で、そして19世紀20世紀ぐらいになって探検隊がいろいろ来ましてね、ヨーロッパ人やなんかの探検隊が行って、その生態がだんだん明らかにされてきた。でその時にまあエスキモーという言い方ね、生の肉を食べる人間という意味でエスキモーという言い方をしたらしいですね。で場所としてはですね、北米大陸の一番北の端、アラスカとかね、それからベーリング海峡っていうのはこのアジアとも住んでるわけだけど、あの辺りね、そこに住んでる人たちですね。そして大体今人口は10万人ぐらいと言われてるんです。あんまり多くないんですよね。で、しかもだんだん数は減ってるという話ですね。人口は減っているという話です。で、主な食べ物というかな、生業としてはアザラシとかね、トナカイの狩猟だそうです。アザラシ狩り、トナカイ狩りですね。で、そういう動物をとっては、その肉を生で食べていた、というんでエスキモーという名前になったそうですけどね。で植物としてはね、寒いところですからイチゴしかないそうです。イチゴ、イチゴって言ってもいわゆる日本で食べてるようなあの立派なイチゴじゃないでしょうけどね、とにかくああいう草の実みたいなものね、英語で言うとベリーの類ですね、ああいうものしかなかったという話ね。そして着ているものは全て革だそうです。大体はトナカイの革だそうですけどね、から靴も含めてね、全部トナカイの革で、言葉はねアレウト語という言葉と言われてます。学術の方ではね、イヌイってアレウト語と言うんだそうですけど、独特な言葉で暮らしているそうです。それで話なんですけどね、この話はドイツのいわゆる人類学者たちが現地へ行ってすでお話を聞いたもの、それをドイツ語に訳して発表したものなんですね。
はい、
それをまあ僕はドイツ語なもんですから、ドイツで出ているそういうシリーズを日本語に訳したものなんです。ですから重訳ですけどね。で読んでみるとね、今からご紹介しますけど、日本の僕たちからしたら全く違う世界なんですよ。まあそれだから面白いんですけど、ちょっと度肝抜かれるような話多いんですね。で大まかに言うとですね、目立つのは死人の世界との交流、これはとても大事な話みたいですね。それともう一つは動物との結婚の話、 で、これは日本にもいろいろありますよね。鶴女房とか猿婿とかありますけど、しかしそれとは全く違った世界なんで、それを聞いていただこうと思うのね。うん、まずは、死者の世界との交流の話ですが、死者の国を訪ねた老女、おばあさんという、ね、話です。昔、全部で家が2軒しかない居住地にある1軒のうちに、一人のおばあさんが二人の息子と一緒に住んでいたと。居住地というのは、要するに日本流には村なんでしょうけども、何人かの家が溜まっているところ、村とは言い方しないでね、ただ居住地というふうに言ってるわけです。ある日、末の息子が寮から戻ってこないで、年取った母親は深い悲しみに襲われた。しかもその後、残ったもう一人の息子までも不慮の死を遂げた時には、母親はすっかり絶望してしまった。そして一日一夜泣きに泣いた。朝になってもまだ泣いていた。次の日の晩方、母親は意識を失い死んだのだろうとみんなに思われた。しかしこの老女は突然、自分が死者の国へ通ずる道の途中にいることに気がついた。天空に、空にね、天空に大きな穴が開いているのが見えたので、そこから上へ這い上がっていった。どんどん進んでいったが、どこへ行くのかは自分でもわからなかった。やがてぐるぐる回転して道を塞いでいる大きな石のところに来た。石の下にはたくさんの人骨があり、石そのものは血まみれだった。人間の姿はなかったが、こう呼ぶ声が聞こえた。そこへ来るのは死人かい？死んだ人ね。そこへ来るのは死人かい？という声が聞こえた。答える暇もないうちに、もうずっと前に死んだ祖母の姿が見えた。おばあさんは彼女のところにやってきて言った。あの声に返事をしなくてはいけないよ。私は死人ではなくて生きている人間です。と言いな。というわけですね。言われた通りにすると先へ進むことができるようになり、その老女はやがて一軒の家に着いた。老女はおばあさんの後について行って、二人して家の入り口から覗くと中は水だらけだった。中に入るただ一つの道は大きなカモメの皮で作った紐くらいの幅しかなかった。細い道だっていうことですね。二人が立ち止まると、家の中でこう叫ぶ声が聞こえた。死人が来たのかい？おばあさんは、いいえ、私は生きている人間です、と答えなさい、とその老女に言った。それから二人は家に入っていった。入ったかと思うともう、女は二人の息子がいるのを知って、大層喜んだ。しかし見ると、末の息子の足とふくらはぎはほとんど膝まで氷で覆われていた。それで息子のところへ行って足から氷を全部取り除いてやった。すると息子は言った。お母さんが僕たちの死を悲しんでそんなに取り乱すと、僕たちは困ったことになるんだ。お母さんの涙が僕たちの足にくっついて氷になってしまうんだ。それを聞いて母親は大層悲しんだ。そしてもう一人の息子の足にも氷がついているのを見ると、それも取り除き始めた。その時、年取ったおばあさんが話し出してこう言った。家へ帰ったらもう泣いてはいけないよ。お前の悲しみは息子たちを苦しめるだけなんだからね。年取った母はもうしばらくこの家に留まった。ある時、この母は誰かの声を聞いた。振り向くと、若い娘が天井から下げた紐で止めてある肉をかじり取った骨に手を伸ばしているのが見えた。肉をかじり取った骨だけね、ぶら下がってた。女はその娘を見て考えた。あの娘は一体何をしているんだろう。で、おばあさんはすぐにその考えを読み取って答えた。あの娘は下の地上で一度も喜びの踊りに加わろうとしなかったのだよ。だから今それをしなくてはならないのさ。 おばあさんはしばらくそこの家にとどまり、そこで見たありとあらゆる奇妙なことを不思議に思った。しかしやがて祖母が言った。もう地上に帰らなければいけないよ。お前はまだ死んではいないのだから。死んでからでなくては子供たちのところへ上がっては来られないのさ。とても残念ではあったが、母親は家に帰らなければならなかった。しかしすぐに出発しなくてはならないのか、それとももう少し残っていてもいいのかを考えているうちに、おばあさんに天の空間へあっさり押し出されてしまった。このおばあさんというのはその年寄りのおばあさんね。やがて引き臼のように回っていたあの大きな石のところに来た。石は今はじっと止まっていたので、楽々とその横を通ることができた。もっと先へ進むと天空に開いている大きな穴のところに来た。ここで同じ居住地の若い男にばったり出くわした。男はちょうど穴から上へよじ登ろうとしているところだったが、おばあさんは男を先に立てて下へ連れ戻した。男はその間ずっと抵抗し続けたので、女は力ずくでまっすぐに自分の家へ引っ張っていかなければならなかった。家に入るちょっと前、窓から中を覗いてみると、人々が男の体をすでに床の上に横たえていた。もう体から魂が抜け出していて、男は死んだものと信じられていた。しかしおばあさんがその時魂と一緒に戻ってくると、男の体は再び生き返った。同じようにしておばあさんの魂も自分の体の中に入り込んだ。すると体は再び生き返った。しかもこの家の人たちの誰もが彼女は死んだと決定的に信じ込んだその瞬間によみがえったのである。二人の息子に会って、死んでからでなければ息子たちのところに行って一緒に暮らすことはできないことを知った後、母親は生涯の残りを楽しく過ごした。そして命を救ってやった若い男がいつも肉を持ってきてくれたので、生涯の終わりまで食べ物の心配をせずに暮らすことができた。という話なんですね。不思議な話ですよね。
珍しい本話ですね。
本当に不思議な話で、もうもちろん日本には全然ない話ですけどね。死者の世界へ行って、そして戻ってくるんですよね。一度死んでるんですね、このおばさんも。それが戻ってきて。しかも面白いことに、その、帰りに若い男が死んだんでしょう。それを自分が連れ戻してやってるわけです。で、生き返らしてるわけですよね。で、その若い男の魂が抜け出してしまったのを、魂を持ち帰ってやったら生き返った。で、自分も、おばさんも生き返ってるんですね。不思議な話ですよね。日本ではないですね、こういうふうに。日本でもね、三途の河原行って、うんぬんって話あるんですけど、もっとあっさりしてて、閻魔様を出し抜いてみたりね、閻魔さんが失敗する話なんていうふうになってるんだけど、これはなんかもっと霊魂そのものの話みたいだね。
の旅の話。
旅の話ね、不思議ですよね。
でもいつまでも泣いてたらいけない
っていう、そうそう、言うとこね。
今生きてるこの時間を楽しく過ごそうっていう、
そういうこと、
終わり方ですね。
そういうことですよね。お母さんがいつまでも泣いていると僕たちは困ったことになるんだと。お母さんの涙が僕たちの足にくっついて氷になってしまうんだ。いかにもなんていうか寒い国の、
そうですね。
ね、実感がありますよね、これ。不思議な話。で、その不思議な話はですね、今度はぐっと飛ぶんですけれども、はい、動物が人間と結婚する話っていうのはね、いろいろあるんですよ。っていうか逆に言った方がいいかな。人間が動物と結婚って言った方がいいかもしれないけど。人間の妻になった狐の話って言うんですね。うん、
はい、
こんな話なんです。昔、一人のイヌイットが絵のように美しい女の姿をしたメス狐と結婚していた。その隣に、もう一人の男が妻と一緒に住んでいて、この二つの家族は妻を交換するという絆で固く結ばれていた。ある時二人は夜になって再び妻を取り替えたくなり、隣の男が狐の妻の家へ行った。 しかし家に足を踏み入れるや否やすぐさま言った。なんていやらしい狐の匂いがするんだ。妻は大層腹を立て、あっという間に外へ飛び出すと自分の一族のところへ逃げていった。次の日、夫が足跡をたどって人間たちと全く同じような雪小屋の立っている狐の集落へやってきた。狐の妻は夫がやってくるのを見て不安になり、みんなの後ろに隠れようとした。しかし夫は妻を見つけて家へ連れ帰った。それからはみんなはひどく用心深くなり、嫌な匂いがしてももう何も言わなくなった。変な話なんですよ、ね。
おしまいですか。
おしまいです、これね。不思議な話なんですよね。
そうですね。お嫁さん取り替える
とかね。取り替えるって言ったね、それとその匂いね、
はい。
この匂いがするっていうのは、これはね、うん、昔話の世界ではとても重要なあれなんですよね。日本でもそうですけど、鬼やなんかがね、のところに人間が紛れ込むとね、鬼は人間の匂いがする、人間の匂いがするんです。これはヨーロッパでもそうなんですよ。人臭い、人臭いっていうのね。で、それがここにあるんですね。狐の匂いがするって言ったら、それでもうんと嫌われるって、ここがどうもポイントみたいね。人間と動物、あるいは人間とあちら側の不思議な世界との間のね、見分けるキーは匂いみたいなんですよ。
今日はイヌイットの昔話をご紹介しました。本当にこう寒い土地ならではのお話、
不思議な世界ですよね。
キツネにしても北国の動物っていう感じがしますね。
そうですね、はい、
さて来週は
もう一度ね、はい、イヌイットの話聞いてもらいたいと思うのね、
はい、
トナカイと結婚するとかね、
はい、
イモムシと結婚するとかね、不思議なのがあるんですよ。
はい、楽しみにしています、はい。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。